こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。片山荘による豊田章男は、トヨタ自動車の社長として平成後期から令和初期の変革期を率いた豊田章男の人物像と経営を扱うビジネスノン、フィクションである週刊東洋経済の連載をもとに創業家に生まれた経営者の葛藤、米国リコール問題や東日本大震災などの危機対応、森像としての車作りへの関与、そして自動車メーカーからモビリティカンパニーへの転換を描く。著者は経済ジャーナリストとしての取材経験を生かし、単なる評伝ではなく、トヨタという巨大組織がどのように意思決定し、文化を継承し、変化に向き合うのかを検討している。本書の目的は、トヨタ章男を英雄化することではなく、創業家出身のトップが現場、社員、社会、資本市場の間でどのように責任を引き受けたのかを具体的に示す点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、創業家出身であることが生む正当性と孤独の両面。本書の中心にあるのは、トヨタ章男が単なる大企業の職業経営者ではなく、創業家の一員としてトヨタを率いたという条件である創業家出身であることは、社員や取引先に対して歴史的な連続性を示す強い正当性を持つ一方、失敗が個人の経営判断だけでなくトヨタ家そのものへの評価につながる重圧も伴う。片山荘はこの二面性を、トヨタ喜一郎への意識や創業の精神を現在の経営にどう接続するかという問題として書いている。重要なのは、血筋が自動的にリーダーシップを保証するわけではないという点である。トヨタ章男は阿蔵氏として見られることへの違和感を抱えながら、現場との接点、車への執着、危機時の説明責任を通じて自分の言葉で経営者としての立場を確立していく。本書は、同族性を全近代的な要素として単純に否定せず、企業文化の継承装置にもなり得るものとして分析している。そこにトヨタの歴史を読む上での独自性がある。次に、米国リコール問題と震災対応に見る危機時の説明責任、トヨタ章男のリーダーシップを検討する上で、本書が重視するのは平時の業績よりも危機への向き合い方である。米国での大規模リコール問題では、品質への信頼が揺らぎ、世界企業としてのトヨタの説明責任が厳しく問われた。トヨタ章男が公の場で謝罪し、経営者として前面に出たことは単に危機広報の一場面ではなく、トップが顧客や社会に対して何を背負うのかを示す出来事として扱われる。東日本大震災ではサプライチェーンの脆弱性、国内生産体制、地域との結びつきが改めて問題になった。ここで本社が浮かび上がらせるのは、トヨタの強さが効率性だけでなく、危機後に学習し、仕組みを作り直す能力に支えられているという点である。トヨタ章男の行動は、強い言葉で組織を鼓舞する型のリーダーシップではなく、不確実な状況で責任の所在を明確にし、現場を動かすための信頼を回復する実務的なリーダーシップとして描かれている。さらに、森像としての運転が示す現場感覚と商品哲学、本書で特徴的なのは、トヨタ章男を会議室の経営者としてだけでなく、森像という名で車を走らせる人物として描く点である。これは趣味的な逸話ではなく、トヨタが何を作る会社なのかを問う重要な要素として機能している。トヨタ章男は車の良し悪しを数値や市場調査だけで判断するのではなく、運転する身体感覚やドライバーの感情を重視する。この姿勢は、巨大メーカーが効率化や標準化に傾く中で、商品としての車の魅力を見失わないための抵抗戦でもある。加えて、マツダのエスキャーチブ技術に学ぶ姿勢に触れられるように、他社から学ぶ柔軟さも本書の重要な論点である。トヨタほどの企業規模になると、自社内の成功体験が判断を硬直させる危険がある。トヨタ章男の現場感覚は、走る、聞く、試すという行動を通じて、組織の内向き化を防ぐ役割を持つ。本書は、車作りへのこだわりを精神論ではなく、経営判断の感度を保つ方法として位置づけている。そして、自動車メーカーからモビリティカンパニーへ向かう転換の意味。本書が扱うもう一つの大きな軸は、トヨタが従来の車を製造販売する会社から、人と物の移動を広く支えるモビリティカンパニーへ変わろうとしている点である。この転換は単なる新規事業の追加ではない。自動車産業は電動化、コネクテッド、自動運転、シェアリングといった変化により、製品単体の競争からサービスやデータを含むエコシステムの競争へ移りつつある。トヨタ章男が掲げる変革は、トヨタの強みである量産、品質、販売網、サプライチェーンを維持しながら、移動体験そのものを事業領域に広げる試みとして読める。ここで重要なのは、既存の成功モデルを否定するのではなく、そこから次の成長領域へ橋を架けようとしている点である。本書は、巨大企業の変革がスタートアップ的な速度だけでは進まないことも示している。従業員、販売店、 部品メーカー、地域社会を巻き込む必要があるため、方向転換には理念とユトバの共有が不可欠になる。豊田章男の発信はその変化を組織全体に納得させるための経営行為として描かれている。最後に、トヨタ生産方式を人づくりとサプライチェーンに広げる発想。本書はトヨタ生産方式を単なる工場の効率化手法としてではなく、企業文化を形成する思考様式として扱っている。ジャストインタイムやカイゼンのような考え方は生産ラインだけで完結するものではなく、発注、在庫、物流、販売、納車、さらには顧客の移動体験にまで応用されうる。トヨタ章男の経営において重要なのは、トヨタ生産方式を過去の成功要因として保存するのではなく、変化する事業環境に合わせて再解釈しようとする姿勢である。また、人づくりへの関心も本書の大きな要素である。トヨタの強さは設備や資本力だけでなく、問題を見つけ、現場で考え、改善を継続する人材の層に支えられている。トヨタ章男が社員教育や現場との接点を重視するのは、モビリティ時代に入っても組織の判断力を失わないためである。効率化を追求する仕組みは、使い方を誤れば硬直化を生む。しかし本書は、トヨタ生産方式を学習する組織の土台として捉え直すことで、伝統と変革をつなぐ経営資源として示している。結論として、トヨタ章男は経営者の評伝、トヨタ研究、自動車産業論の3つを横断して読みたい読者に向いている。特に、巨大企業のトップがどのように危機へ対応し、創業の精神を現代の事業環境に接続し、組織を変革へ向かわせるのかを知りたいビジネスパーソンには有用である。自動車業界の専門知識がなくても読めるが、内容は単なる人物紹介にとどまらず、品質問題、サプライチェーン現場主義、モビリティ化といった経営上の論点を具体的に考える材料を与えてくれる。類書との違いは、トヨタの制度や業績だけを分析するのではなく、トヨタ章男という人物の内面、創業家としての重圧、モリゾーとしての身体感覚を通じて、企業文化と経営判断の関係を書いている点にある。冷散一辺倒ではなく、巨大企業を率いる立場の制約や葛藤も含めて読めるため、リーダーシップを現実の組織運営として理解する助けになる。本書はトヨタの現在を知るだけでなく、日本企業が成熟産業から次の事業領域へ移る際の難しさを考えるための実践的な一冊である。ご支援いただける場合は、片山さんポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。